山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
かけるんで、
変なおじさんですか？
知らない人が見るとあのなんか大根ちゃんとか言ってあの大きくなりなさいとか言ってですね、あの雰囲気としては、うん、まあ、言葉を実際に交わさないかもしれない、気持ちの中で、
あの気持ちは交わさない、あの言葉は交わさないんだけど、うん、でも気持ちとして、うん、あの犬猫たちにね、うん、あのどうですかって、あのお米どうですか、うん、で面白いんですよ、うん、お米はね寝る時間があるんです。
あ、睡眠ってことですか？
そうなんですよ。
じゃあ突っ込むとこだから、ここ
年は寝ないわいいですか、
寝る、寝ますか？
あのね、夜田んぼ近くに行くとちゃんとね、その寝る時間を感じるんですよ。
これも感じるものなんですか？
感じるようになったんです。
すごい。
でまた起きる時間もある
。いびきをかいてる
目がいびきかかないわ。
でも本当に、まあ、私はお米まで聞こえないけど、一斉に鳥が鳴く時間、一斉にカエルが鳴き出す時間って本当にここにいるとすっごくなんかこう聞こえる、いろんなものが聞こえ出すね。
そう、まあ、季節の、あの移ろいもあるんだけど、その24時間の中にもいろんな微妙な変化があるんです、うん、それもこういう暮らしをするとそれがね少しずつ見えてくるんです。
なるほど。
朝の3時の空気とまた4時と5時がまた変わってくるんで、
少しずつこう変わっていくわけですね。夜明けを迎えるための何かこう少しずつ何かが変わっていくとかね。
そうなんですよ。
すごい、ね、
でもやっぱりそうやってなんかいろんなことを感じ、ね、感じるためにもやっぱり日々の食事もあの大事って、まあ、自分の中がどんどんやっぱりこうクリーンにピュアになってくると感じやすくなってくるし、いろんなことがリンクしやすくなってくるし、やっぱり私はだからマクロビオティックに行くと的に言うとやっぱり食べ物も大事で、あと自然の中で過ごすのも大事かなって思ってます。
そうだけど、さっき の、 あの昔の日本人が予想した世界一幸せだったというのは、それはね多分感性がすごく豊かだったんで、
なるほどね、その自然の変化を感じ取る、うん、感じ取ったものをまた遊びに変えたり、
うん、
そういうことをすごくキャッチボールしてるっていうか、
はい、
コミュニケーションしてる、自然とコミュニケーションしてたっていうこと
ですよね。できてたんだね。だってその頃は本当にね、ひどい農薬もなければ添加物もなければ、うん、ハンバーガーもなかったかもしれない
で実はもうあの昔の農家は本当にもう朝から晩まで仕事したんですよ。
そうでしょうね、年中無休でね、
うん、そうなんですよ。
お祭りの時以外は、
う
ん、
そうそう。だからまあ外から見たら大変だな、うん、でも彼らは多分ね自然と対話しながら仕事して、うん、その中にすごい豊かさがあったと思います、う
んうん、私たちの教育の中でなんかそういう飲みは貧しいとか辛かったとかそういうことばっかりこう教え込まれてて、すごいそこの豊かさっていうところを教えてもらえなかったような気がする。
そんな気がします、ね、
豊かさはあったんですね、
まあ、あるある、
うん、まあ実はねちょっと真面目な話なんだけど、あのそれがね明治政府の戦略だったんですね、
うん、そうですよね、はい、だから割とお百姓さんって本当に自慢しませんもんね、
うん、
俺たちこんな豊かな暮らししてるんだよっていう言い方は、うん、今もされませんね、
うん、
なんかどうせ俺たちはみたいなじゃないけど、なんかもちろん皆さんはそうやって誇りを持ってやられてるんですけど、もっとその我々にこうポジティブなメッセージをくれるかと思うと、やっぱりそういう感じではなくて謙虚にやられてること多いですもんね。
はい、
だからもっと私たちがそれをもっと
逆に
もっとこれこそが豊かなんだよっていうのを、ね、その人たちにも伝えつつ、やってない人にも 伝えていきたい。
そう思う。農業国なんだよね、やっぱりもともと日本は多分そう。
それを全部今輸入に頼ろうとしてるのが、はいはい、やっぱり間違った方向だなって。
で、それがね、本当に大きな間違いだったんですよ。例えば今今ねちょっとフランスに憧れてるんで
ワインじゃなくてね、
ワイン、まあまあ、食べ物もでもフランスはもうずっと昔から農業大国大事にしたんです、
う
ん、
そうですね。
でも日本がねそういう農耕文化捨てちゃったんで、うん、産業革命のために、うん、それがすごくもったいない、うん、だからまあそれはねまたそれを取り戻せばいいなと思って、
うん、そうフランスなんかずっと自給率が高いんですよ。
高いですね。
そう、それでねパリのもう非常に懸念されているまあ、都会人がねずっとね心の中にねふるさとの思いがねあるんですよ。
うん、
すっごくもうあの地域のチーズとかあの地域のワインとかすごくもう、
なるほど、
深い関心があるんで、ですごく感性、まあ、フランス人もすごく感性が豊かで、で日本人もほぼ同じぐらいの豊かな感性があると思うので、
取り戻したいよね。
本当にね、それを取り戻したい。
ちゃんとローカリズムみたいなところとすごくつながってるってことですね。その都会に住んでいても、自分のローカルみたいなものがちゃんとこうしっかりとこう持ってると、そこの素晴らしさをリスペクトしてる部分は捨てないということですよね。
そうなんです。だからそういうローカルのところが自分の心のよりところです。それが今ね、都会に住んでる日本人がね、ちょっとなくしちゃったんでしょ
う。で、さっきレコさんおっしゃってた、もうこういうところで子供が育って、自分のローカルっていうか、心のよりどころ、ふるさとっていう原風景みたいなものをちゃんとこれからも持ち続けたらいいということですね。
持っていってほしいよ ね、たくさんの子どもたちにね。
これから どうされます、この今の活動、だいぶ人がいっぱい来るようになって、これからの夢というか、ビジョンっていうか。
そうだね、今実は去年の9月に孫が生まれて、
はい、
で娘、
おじいちゃんもおばあちゃん、
そうそう、ね、で初孫だった、
世界一若いおじいちゃんもおばあちゃん
で、まあ、やっぱりこう世代がつながっていくっていうのは本当素晴らしいことだなっていうのは、本当にこう一緒に赤ちゃんと暮らしていて、ありがたい。そしてまたここをどんどんこう耕して、ね、広めていって、こう良くしていってくれる、だから私たちはもう本当にその次世代にどんどん任せつつ、周りをもうちょっとこう広げていって、いろんな人を呼ん で、でこの地域をどんどん活性化して、みんなにさっき言ったみたいに、こう普段体験できない人にいろいろ体験してもらいたいとか、たまにこういうところでゆっくりしてもらいたい、食べてもらいたいっていうのを、そういった本当ゆったりとした生活を味わってもらいたい、でもっと地域の良さは分かって、でそして引っ越す人ができて、またここで子供を産んで、ね、っていう、そういうこうずっとずっと持続可能な地域作りをしていきたい、
でポイントがやっぱり子供、
やっぱり
そう、子供をやっぱり原風景を心の中の原風景を提供したいなと思ってる、
健康で元気な子供を産むんだよ、
わかりました、わかりました、
なるほど、もういすみ市の親善なんとか誘致大使みたいな感じですよね。いやだけど素晴らしいな、
でもそういうところがどの地域にも
あればいい、
ね、
全国にね、
全国にあればいい、それで若い人を受け入れて、で若い人がそうやって田畑を耕して、でどんどんどんどんそういう有機とか自然農法をするようになる、それをどんどんどの地域でもできるはずじゃない、
できるはずですね、その地域のやり方で、
そう、
その特徴を生かして、
まずはそこのその何か見本みたいになりたいなって思ってる、
なるほどね、
その持続可能なそういうこう見本みたいな、そういうエネルギーも循環している、そうやってお水もいい方向に循環して、人もいい方向に循環、お金もいい方向に循環しているような、そういう見本になって、こういうとか どんどん増やしてねっていう風に訴えていきたい、
世界一気持ち豊かな、暮らしを、ね、もっとみんな、
素晴らしいですね、
みんなで目指したいね、
いいです、やっぱり、子供っていうのはやっぱりいいですね、この景色をちゃんと、僕もねやっぱり稲が、本当に頭を垂れてるところとか、青々とした田植えの夏の前の時とか、 やっぱり田んぼを見るっていうのが一番こう、うん、僕はですよ、うん、あの畑よりも田んぼを見ることが一番こう、うん、元気が出るというか、うん、
季節も感じるし、ね、
し、そこにトンボが飛んでたり、うん、あの田んぼですね、
田んぼ一年中綺麗ですよね、
綺麗ですね、うんうん、冬場よくねたこ揚げするんです、田んぼの後でね、稲刈りの後で昔はやってたんだけど、まあそういう、そっか、やっぱキーワードはそうすると家族とか子供とか、うんうん、やっぱり持続可能性ってことは、ね、社会でよくあの今使いますけど、うん、次世代、子供の世代、孫の世代という、う
ん、もちろん
その子たちの暮らしっていうことですね、
うん、そうです、そうなんですね、
家族っていう基本的な考え方、
自分だけじゃない、本当に自分だけじゃない、うん、この先もこの先もこの先もやっぱり地球が未来ずっと美しく居続けるために、うん、少しでもみんなが動こうやって思う、
一歩踏み出す、うん、その勇気というかね、うん、あ、私もなんか自然とエヴァルトさんのように対話できる人になりたい、
う
ん、
こういうね、うん、お二人のような穏やかな顔になっていくのよ、
いや本当ですね、なんかねあの優しさとあとは強さも感じますね、そうそう、生命力、
そうね、だから自立してると絶対強さあるから、
はい、
あのビクビクしなくてもいいわけじゃん、
うん
うんうん、だから多分朝ね皆さん出勤するときに眉間にしわ寄せる人は今日はあれでこうでああでっていろんなこと考えていくんだろうな、
そうでしょうね、
うん、なるほどね、
そういう人たちがここに来て、ね、自然体験されていったらちょっとはその眉間のしわが減るかもしれないですね、
いいと思うの
みんな楽しく、うん、ね、みんな楽しくなってほしい、
楽しくは絶対必要ですよね、
うんうん、楽しい、
うん、そうなんですね、
そう、楽しくやっぱり生きていくってことはとっても大事だと思うので、うんうん、
どんどんそして楽しさが伝わっていくといいですよね、
素晴らしいですね、うん、じゃあ今日は、
はい、
いい話を聞けましたね、
もう本当にありがとうございます、すごい空気も吸えたし、
なんかね、
はい、
僕たちがすごく気持ちよくなってるよね、
なりました、今
なんかあのふーってこう力抜けていい感じに、
お腹も減ってきました、
この後美味しいご飯用意してますんで食べましょう、食べましょう、
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、中島猫さんでした、ありがとうございました、メッセンジャーエバレットブラウンさん、中島デコさんの情報が知りたい方はカタカナでブラウンズフィールドと検索してみてください。ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち、
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。